お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書9章16節から17節と10章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書9章の学びをしていますが、9章の16節。その日彼らの神、主は彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地で、きらめく王冠の宝石となる。その日というのは、ゼカリアが12章で大いに使うようになる表現です。その日は、主の日であり、教会が敬虚によって地上から去った後に始まります。主の日は大患難時代の到来を告げ、7年間の患難の後、主イエス・キリストがご自分の御国をこの地上に立て上げられるために戻って来られる時に終わると私たちは信じています。その後この地上にはキリストの千年の支配が行われます。ここには、彼らはその地で、きらめく王冠の宝石となると書かれています。預言者マラキは、主はその日にご自分の宝石を集められると私たちに教えています。マラキ3章の17節にはこのように書かれています。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に、私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。これはイスラエルと異邦人の国々の敬虔な者たちを指しています。ついでながらこの時、教会はそこには含まれていません。なんならキリストは、教会のためにすでにご自分の命を捧げ、罪の代価を支払われ、教会をあがなわれているからです。ゼカリア書9章の17節。それはなんと幸せなことよ。それはなんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。それはなんと幸せなことよ。それはなんと麗しいことよと書かれています。これは来られるべき方の善良さを表しています。善良さで知られてはいなかったアレキサンダー大王とは格段に違うところです。アレキサンダーは残酷で、残忍で、うぬぼれに満ちていました。しかし主イエスは、柔和で、謙遜で、善良さと麗しさに満ちています。主が最初に来られた時には、イザヤ書53章の2節に予言されていたように、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない様子でした。主がお受けになった十字架の苦しみは恐ろしいものでした。でももう一度主が戻って来られるときには、主はどれほど麗しいお方として来られることでしょうか。私たちは今の時代の美しい人たちのことを語りますが、主こそが、 最も麗しいお方であり、ご自分の麗しさをご自分の者たちにお与えになるのです。またここには、穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせると書かれています。でも新しい葡萄酒で酔うことはありません。まだ発酵するチャンスがないからです。ですからここに書かれているのは、食べ物が豊富にあるということに関する言及です。その日イエス様がこの地上で支配される間には、飢饉もエネルギー不足もありません。その時は豊かで喜ばしい時になります。これは主の御国の特徴の一つです。さて、ゼカリア書10章の学びに入りますが、イスラエルの北王国と南王国、両方の将来の解放、そして彼らが実際、世界の異邦人の国々のための祭司として奉仕するようになるときに、神様が彼らを将来お持ちになるということを9章で見てきました。10章、9章の続きとして解釈する人たちもいますが、でも一部の人たちは、10章の最初の節だけが9章に属していると解釈しており、私もその見解を受け入れています。これから先に進むに従って見ていきますが、10章の残りの部分は9章には属していませんと、マギー博士は述べています。ゼカリア書10章の1節。後の雨の時に、主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。見てきたように、この最初の節は九章に属しています。この節は、キリストの地上での千年間の統治の間に広がっていく、繁栄した状態の説明を続けています。この節で言及されている雨は、まさしく文字通りの雨のことです。お分かりのように、神様は地上のイスラエルの民に、地上の祝福を約束されました。教会に対しては、神様は地上の祝福ではなく、霊的な祝福を約束されたのです。秋と春の雨は、イスラエルのこの世での祝福のとても重要な部分を占めています。そしてその雨があの地をエデンの園のようにするのです。イスラエルの地は私たちの時代にはエデンの園とはほとんど正反対に見えます。なぜならイスラエルの人々の上にと同様にあの土地の上にも裁きが下ったからです。神様の裁きを示しているのは、雨が与えられていないことです。アラブ問題に次ぐイスラエルの最も大きな問題は、水不足だと思います。最善の方法は、彼らが神様に立ち返って、雨を通して与えられる物理的な祝福を経験することです。でも現時点で彼らは、神様に立ち返ってはいませんし、雨は戻ってきてはいません。あの地に後の雨が戻ってきたと聞いていますが、確かに彼らは以前よりも多くの雨を受けています。それは本当です。でももしあなたが夏の終わりにあの場所にいたなら、それでも広大な土地を考えするのに十分なほどの水がないことに気づくはずです。後の雨、つまり春の雨は3月と4月の間に降ります。確かにその時に雨は降りますが、この前の節に書かれている雨の量には全く及びません。千年王国の間は神様は彼らに雨を送られ、家畜や他の動物たちのために有り余るほどの牧草が与えられます。彼らが植えたいと思う作物や木のためにも十分な雨が与えられます。 ですからこの説の解釈は実際に地上に降る雨に関係しているのです。でもまた雨は同時に霊的な活力回復の象徴でもあります。聖書の他の箇所ではそのようにも使われています。例えばヨエル書2章の28節にはそのような深みがあります。そこにはこのように書かれています。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。物理的な雨がこの地を潤すように、霊的な雨、あるいは精霊が注がれることが、人々の霊的な生活を潤すのです。ヨエル書の預言も、ゼカリア書のこの箇所の預言も、将来の千年王国に関する確かな言及です。その日には神様の御霊が豊かに注ぎ出されます。ですから雨には二重の意味があるのです。さて、二節に始まって私たちは再び裁きという主題に戻ります。神様は彼らを終わりの日に強められるおつもりです。そして彼らを千年王国に携え入れられるおつもりですが、彼らの中には根本的に間違っていることがあります。神様は即座にイスラエルの中で何が間違っているかを指摘されます。イスラエルの国の中での根本的な問題は偶像礼拝でした。ゼカリア書10章の2節。テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。ここには、テラフィムはつまらないことをしゃべりと書かれています。テラフィムは家庭で使う神託のための小さな神々で、聖書の他の箇所にも書かれています。ヘブル学者であるメリル・ F ・アンガー博士は、私たちの時代と同時に過去の悪霊崇拝について数冊の本を書いています。テラフィムの性質について、現代考古学は次のような歴史的真実を発見しています。ニネベのすぐそばのヌズと呼ばれている古代の場所で、1925年から1941年の間に発掘が行われました。そこで彼らは、族長時代にまで遡ることのできる当時の習慣を説明した石板を発見しました。ヤコブが自分の叔父ラバンとの問題で、レアとラケル、二人の妻を連れて去った時のことを思い出されると思います。ヤコブがラバンの元を去る時、ラケルはラバンの家からテラフィムを取ってそれを隠していました。彼女はなぜそのようなことをしたのでしょうか。ヌズの発掘によって次のような事実が明らかになりました。当時は、その家の神々を所有していることが、その家族のリーダーであることを証ししました。つまり彼女は、自分の夫のために、自分の父の所有地に対する権利を得ようとして、そのテラフィムを家から持ち出したのです。ですからテラフィムを盗まれたことは、ラバンにとってとても深刻な問題でした。なぜラバンがそのことであんなに怒り、興奮していたのか、これで説明がつきます。彼は確かにヤコブに自分の所有地を取られたくなかったのです。ラバンはこの時、ヤコブがもうすでに自分の分を超えた財産を持っていたと感じていたからです。 偽りの第二の媒体は占い師によって使われていました。私たちの目の前にある説には、占い師は偽りを見、あるいは虚偽を心に描くと書かれています。占いはオカルトです。聖書的な予言を真似た異教の模造品です。悪魔はいつでも聖書的なことを真似してきました。悪魔は聖書から遠く離れることは決してありません。ここ南カリフォルニアのサタン礼拝を含むカルトや何々主義はみんな聖書を使います。それが悪魔の偽りの手法なのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。なかなか興味深いことですが、ちょうど今朝、郵便受けには6つの種類のカルト、または何々主義からの通信が入っていました。それらはいずれも神様の御言葉の奇妙な解釈をしていました。ご覧のように彼らはみんな聖書を使うのです。占いというヘブル語の言葉は、切る、あるいは分けるという意味があります。これは生贄の動物を取って、それを切り裂き、その肝臓を見ることと関係がありました。肝臓の形がどうなっているかを見たのです。この古代の占いの形式はヘパトスコピーと呼ばれていました。この言葉は医学用語のように聞こえます。例えばコロノスコピーという腸の検査という医学用語です。当時は肝臓は犠牲となった動物の命の座であり、肝臓の形は彼らにこれから起こることのおぼろげな姿を教えてくれるのだと考えられていました。エゼキエル書21章の21節の中にこの手順が次のように述べられています。バビロンの王は道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜてテラフィムに伺いを立て肝を調べる。バビロン人たちには占い師がおり、バラムは占い師でしたが、ペリシテ人たちにも占い師がいました。そしてイスラエルの偽預言者たちも彼らの手法を使いました。今神様はゼカリアを通して、占い師は偽りを見たと言っておられます。これは悪魔的な霊感でした。彼らは神様から情報を得ているのではなかったのです。神様はご自分のために占いをすることを禁じる定めをお与えになりました。占いは全く悪魔的です。すべての預言者たちはこのようなものに対して警告を繰り返しています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前のことですが、ロサンゼルスのダウンタウンで、私は日曜の夕方、悪魔研究という主題についてシリーズで話をしました。毎回平均で約3000人の人たちが礼拝に出席していました。私の牧師仲間の一部の人たちは、そのことで私をからかいました。私が一緒にゴルフをしていたある友人は、マギー君、君は人を集めるために何でもするんだね。悪魔研究の話をしているじゃないか、と言って私をからかいました。私は、その主題について話をしたのは、その時にそれが必要だと感じたからでした。ところが、まるで時計の振り子が反対側に触れたように、今は、教会の中で悪霊やサタンに関する話がされすぎています。現代社会の中には悪魔崇拝の現れがあるというのは本当です。でも私たちは自分の注目をサタンではなく主イエス・キリストに集中する必要があるのです。神様の御言葉が述べ伝えられる場所ではサタンがその前線で働いているのです。 そしてここ近年に起こった私の多くの肉体的な問題は、神様がサタンに私を試みることを許可されたからではないかと思います。サタンが神様の御言葉が教えられることを阻止したいと思っていることは確かです。それが彼の優先事項であるのは当然です。あまりにも多くの、いわゆる聖書的な教会が独りよがりになってしまい、群衆を集めるために何か奇抜なプログラムを宣伝しているのも不思議ではありません。神様が永久に栄誉をお与えになる唯一のものは、ご自分の御言葉です。そして今の時代、私たちは自分の目をキリストのご人格に集中し続ける努力をすべきです。今日すべてのくだらないもの、偽りの教えさえもが、私たちの保守的な教会を侵略している理由は何なのでしょうか。それは悪魔が出て行って、クリスチャンたちを騙しているからだと説明できると思います。そして悪魔は、ほとんど誰の評判でも破壊することができます。今までになかったほどに、私たちは今日、神様の守りを必要としている理由はそこなのです。ですから私たちは、イエス・キリストを見つめ続けている必要があるのです。もし私たちが主のそばに居続けるなら、私たちは悪魔と悪霊たちからとても遠くに離れていることになります。私たちの注目を悪霊を追い出すことに集中する代わりに、私たちはキリストのうちに身を投じることを考える必要があります。それが重要なことです。主が悪霊に疲れた人のことについての例え話をされたことを思い出されると思いますが、悪霊はこの人から出て行き、この人はきれいに部屋の掃除をして飾り付けをしました。彼は悪霊は片付けましたが、空っぽのアパートを満たすものを何も持っていませんでした。さてこの悪霊がそこらをうろうろすることに疲れたとき、悪霊はこの人物のことを思い出しました。そして彼の中に戻っていったのです。なぜならこの人は騙されやすい人だったからです。同時にこの悪霊は自分の悪霊仲間を連れてきたので、この人の後からの状態は最初よりも悪くなりました。ですからご覧の通り、悪霊を追い出すだけでは十分ではありません。その後その人の人生はキリストに満たされなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の民の群れというテーマで、ゼカリア書9章16節から17節と10章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。